ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月10日、安倍晋三内閣総理大臣はムン・ジェイン韓国大統領特使として訪日したソ・フン韓国国家情報院長による表敬を受けました。冒頭、安倍総理大臣からソ院長のムン韓国大統領特使として本年3回目となる訪日を歓迎するとともに、韓国の特別使節団による訪朝から間もない時期に実現した今回の訪日は、ムン政権以降の日韓両国の緊密な関係を世界に発信する良い機会となる旨述べました。これに対し蘇院長から、今回の訪日を受け入れていただき感謝する、ムン大統領から最近の地震と台風21号による被災者の方々に深いお見舞いの言葉を託された、ムン大統領は朝鮮半島の非核化と平和の問題においてこれまで以上に安倍総理大臣の役割は重要であり、韓日間でさらに協力とコミュニケーションを強化していきたいと考えている旨述べました。安倍総理大臣は総院長から特別使節団の訪朝結果について詳細な説明を受けました。その上で安倍総理大臣は来たる南北首脳会談を含む南北間の取り組みが米朝間の合意の履行に向けた具体的な行動につながることを期待する旨述べました。両者は日韓米3カ国で引き続き緊密に連携していくことで一致しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
9月12日と13日の両日、韓国のソウルで、2つ日韓会議、日本と韓国の 会議に出席をいたしまして、いろいろ議論をいたしましたが、その中での韓国側の、関心ということになりますと、やはり9月18日から9月20日にかけて南北の首脳会談が平壌で開かれると、今年3回目ということになりますが、そこのことを意識しつつ、現在の時点での韓国側の姿勢ということについての関心というものがいろいろ披露されましたが、一つはやはり非核化の進展というものについての非常に強い関心、意欲というものが韓国側にはあるということでありまして、これは北朝鮮に対してやはり非核化の行動を取るようにということを非常に強く促したいと、そしてもし北朝鮮がそれに応えて積極的な姿勢を示してくるのであれば、それをアメリカ側に伝達して、その上でアメリカもまた北朝鮮のそういう非核化に向けた行動に対して、いわゆる対応措置といいますか、北朝鮮が望むような措置もやはりアメリカも取るべきだという、それをアメリカに説得するという、そういう役割を、韓国は積極的に果たしたいということですが、しかしこの点で重要なのは、韓国の利害はやはり非核化の問題というのは基本的にはアメリカと北朝鮮との間の交渉で、解決進展が、見込むことができると、南北の間で北朝鮮の非核化を実現すると、これは基本的にはないという、そういう非常に現実的な、見方に今韓国はようやく立つようになったという気がいたします。北朝鮮の、非核化という問題について、韓国の果たせる役割は自分が主導的に非核化を実現することではないという、リアリズムに基づいていると言いかと思います。非核化の問題と並んで非常に強い関心がありますのは、やはり朝鮮半島の軍事的緊張を緩和する、そういう問題であります。この朝鮮半島の軍事的な緊張の緩和というのは、一面においてアメリカと北朝鮮の間の問題であると、もちろんそう言えるわけですが、同時に南北間の韓国と北朝鮮との間の問題でもあるということです。この南北間の軍事的な緊張緩和という点で今韓国に非常に強い関心がありますのは、一つは、非武装地帯が、実際は武装化されているというところがありますので、非武装地帯の非武装化と、それを非常に進めたいということと、あとは西の海ですね、西海での平和地帯構想みたいなものを進めていこうという、そういうことが考えられているということですが、この南北だけでできる軍事的な緊張緩和の話ということを考えている面も、極めて現実的であるという、そういう印象を持ちました。今回韓国側と話していて非常に強く印象に残ったといいますか、少し驚かされると言った方がいいのかもしれませんが、そういう点がありましたのは、日本の役割に対する期待が非常に大きいと、あるいは日本が北朝鮮に対してもっとエンゲージ、関与してほしいという、そういう要望というのが非常に強いものがあるということを感じました。韓国の専門家の中ではですね、まず日本は正常化を急ぐべきで、正常化した上で、拉致問題を解決していくという、そういう方向に姿勢を変えるべきではないかという、議論もありましたし、あるいは、何としても日本の経済協力というのは早く進めてほしいということになりますと、 国連の経済制裁、簡単には緩和解除されないと思われている現状ではですね、まあ、そうした状況の中であってもいいから、日本は経済協力、経済支援を北朝鮮にすることができないだろうかという、まあそういう関心、まあ日本の役割に非常に大きく期待しているという点が、まあ特徴的でありますが、まあこれは考えてみますと極めて大きな韓国の姿勢変化ということになります。1987年の7月に当時の野田大統領が北方政策という中で、韓国は共産圏の中国、ソ連、東欧といった国との関係をどんどん進めると、したがってアメリカと日本は北朝鮮との関係を進めていってもらっていいという、まあ、そういう米朝交渉や日朝交渉を、まあ、支援するという形は、実は1987年の7月に初めて、発言が出たわけですが、しかし実際のところ今まで韓国は米朝関係が進むことも日朝関係が進むことも決して、喜んではいないといいますか、むしろそれを止めようとしてきたようなところがあったわけですので、今回ムン・ジェイン政権が誕生し、米朝、日朝を進めようとしていると、まあ、その日本やアメリカを応援しようとする姿勢というのは、まあ、大変大きな様変わりとして目指すかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、森まさ子で先生をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。森まさ子で先生をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は市川修一さんのお兄さん、市川健一さんです。それではお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんです。修一と引き裂かれて40年です。当時23歳だった修一も今年は64歳を迎えるんですね。64歳になる修一の顔を想像しても23歳の当時の顔しか浮かんできません。本当に長い長い歳月です。日々の活動の中でも修一のことが気がかりで、病気をしていないだろうか、食事はしっかりととっているのだろうか、また冬の北朝鮮は極寒の地と聞いています。無事にこの冬を乗り越えられるだろうかと、いつもいつも周一の身を案じています。どのような状況であっても絶対に諦めないでほしい。希望を持って持ち続けてほしい。家族は一刻も早い帰国を願って懸命に戦っています。周一の帰国を果たすまでは絶対に諦めるわけにはいきません。周一のことを思うたびに浮かんでくるのが、周一が電電公社に入社し、研修の休みで熊本から帰宅するときに、お父さんと周一、 兄ちゃんと三人でビールを飲んだ時のことを覚えていますか？男同士三人で会話をしながらのひとときは本当に楽しい時間でした。お父さんも満面の笑顔で美味しそうにお酒を飲んでいたのを忘れることができません。これからはこうして周一が帰宅のたびに親子で楽しいお酒を飲めると思っていましたが、これが最初で最後だったとは誰も知る由もありません。親子の幸せを突然奪ったものが憎いです。昨年の2017年の9月、アメリカのトランプ大統領が国連総会での一般討論演説の中で、北朝鮮は凄まじい人権侵害を行っていると批判され、各国首脳のクラスの中で拉致問題に言及されました。そのトランプ大統領が来日され、家族会との面会も実現しました。そして、安倍首相と協力し、被害者が家族のもとに帰れるように努力すると明言されたときは、心強く嬉しさが込み上げてきました。感謝の気持ちでいっぱいでした。国際社会の協力の輪も広がっています。今こそ被害者全員の帰国へとつなげていかなければなりません。16年前に北朝鮮は拉致を認め謝罪したにもかかわらず、被害者を返そうとしません。私たち家族は被害者を返してくれさえすればいいのです。他には何も望んでいません。政治的にも思想的にも何の関わりもない一般の国民です。被害者を返すことがお互いの国を利することになるのに、それを分かろうとしない不思議な国です。私たち家族は肉親を取り戻すまでは戦い続けていきます。周一、長いこと救出できずに本当に申し訳ない。日本主導で国際社会の協力を得、必ず救出します。希望を持って待ってていてください。今年も我が家の垣根の周りには、常備滝、目白、ひよどりが集まってきています。庭には鳩も遊びに来ています。心和むひとときです。一刻も早く周一を取り戻し、鹿児島の暖かい地で心身ともにゆっくりとさせてあげたいです。周一、絶対に負けるな。頑張れ。冬は必ず春となります。兄ちゃんより。
市川周一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも 拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。